土田公平作、オーサムコサム。オーサムコサム、山から小僧が飛んでくる。冬の寒い晩のこと、サブローはおばあさんと二人で奥座敷のこたつに当たっていました。庭の竹やぶが時々風に吹きたわむ音がして、その後はしんと静かになります。そして遠くの方で犬の吠える声が聞こえたりするのも、山鹿の冬らしい気持ちであります。オーサムコサムの歌は、そういう寒い晩など、おばあさんが口癖のように、サブローに歌って聞かせる歌でありました。
おばあさん、小僧がなぜ山から飛んでくるの？
サブローは今また、おばあさんが口ずさんでいるのを聞いて、こう言って尋ねました。
山は寒うなっても、こたつもなければ、おうちもない。それで、飛んでくるのだろうよ。
おばあさんは手に縫い物の針を運びながら答えました。
小僧ってお寺の小僧かい？
なーに、お寺なものか。お寺ならお師匠様がいて可愛がってくださるだろうが、山の小僧は木の股から生まれたから、お父さんもお母さんもなしの一人ぽっちよ。
おばあさんもないの？
ああ、おばあさんもないのだよ。
それで、小僧は着物を着ているのかい？
着物くらいは着ているだろうよ。
誰が着物を縫ってくれるの？
そんなことは知らないよ。大方、木の葉の衣かなんだろう。
木の葉の衣ってどんなものだろうと三郎は想像してみたが、はっきり思い浮かべることはできませんでした。
小僧は山から飛んできてどうするの？
人のうちの角へ立って、もしもし、火に当たらせておくんなさい、なんて言うのだろう。
そして火に当たらせてもらうの？
いいえ、火になんぞ当たれない。
なぜ？
小僧の言うことは誰の耳にも聞こえないのだから、いくら大きな声をしたとて聞こえない。もしかすれば今自分お家の角へ来て立っているかもしれない。
三郎はそんな話を聞くと気味が悪くなりました。頭を青くすりこくった赤裸足の小僧の姿が目に見えるように思いました。おばあさんは優しい笑みを浮かべて、
どれどれ、一つお餅でも焼いて食べよう。
と言いながら縫い物を脇へ寄せました。そしてこたつの火を継ぎ足して、その上へ金網を渡しました。お餅の焼ける香ばしい匂いを嗅ぐと、三郎はもう小僧のことなど忘れてしまいました。三郎は大人になって、東京のにぎやかな街中で暮らすようになりました。けれど、毎年冬になると、オーサムコサムの歌を思い出し、おばあさんを思い出しするのでありました。幼い三郎が重ね重ね問い尋ねるのを、少しもうるさがることなく親切に答えてくだされたおばあさんを、どんなにか懐かしく思いましたことでしょう。